皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学経営学部中野タムスです。世界の中野京都語る番組です。ですね、今日はやっぱりね、もうずっとここ、2ヶ月ですかね、ウクライナ戦争というかウクライナ危機、ウクライナ情勢から始まって、まあ、今はウクライナ戦争ですけども、まあ、そのことばっかり話してるんですけども、やっぱりまだですね、ウクライナの問題ばっかり、こう頭の中にあるんで、今日は、そのことについてちょっとお話し、していきたいと思うんですけども、僕いつもね、まあ、ほとんどテレビの BS からですね、地上波も含めてウクライナの関する、まあ、夕方って夜の番組ほとんど見てて、 YouTube でもですね、日本のほとんどモニターしてるんですけれども、まあ、それなりに日本のその慶応大学の広瀬さんとかですね、東京大学の小泉さんとか、まあ神戸学院大学の先生、自殺の先生と岡部さんとお会いしたことあるんですけれども、まあ、そういう先生のお話というか解説はもう完璧で素晴らしいと思うんですけれども、まあ、ずっと日本のその報道のみならず、最近ずっとここ CNN のですね、英語でずっと YouTube を通じて見てたりしてたらですね、やっぱり違いというのをね、感じるのがありまして、あの日本の報道はまあ、そこそこの専門家がですね、なんかこう解説されるんですけど、それはそれでいいですけれども、 CNN とか見てたらやっぱりゼレンスキー大統領が直接出られたりですね、プーチン大統領とのインタビューとかですね、その当事者が、まあ、バイデン大統領もそうですけれども、当事者が解説なしで、直接話してるケースがあるんですね。やっぱりそれ見てたらですね、やっぱりそっちの方がいいかなと思い出してですね、例えば僕はメディア論というのを教えてるんですけれども、やっぱり誰かが入ることによってですね、そこでやっぱりそのなんていうかな、そこで、いろんな考えが入るんで、まあ、虫眼鏡、虫眼鏡、色のついた眼鏡を通してなんか見てるような感じもするんですね。でその人本人の、まあ、考え方っていうのがやっぱり一番大事で、それがまあ、自分が直接見たり聞いたり、まあ、ウクライナに入る人、まあ、何人かですね、その報道記者の方はすごい命がけで入っておられますけれども、まあ、それはすごくやっぱり現場から報道されていいと思うんですけれども、僕はね、2003年ワシントンにいる時に、ニューヨークタイムズのトーマス・フリードマンというピエール社賞を何回も取ってる、まあ、ユダヤ人 のジャーナリストがおられて、まあ、世界最高峰のジャーナリストです。トーマス・フリードマンとさんと実際会ったこともあるんですけれども、トーマス・フリードマンがですね、2月の24日5日ですかね、ロシアがウクライナに、まあ、侵攻した時ですね、その直後ぐらいにこれからどうなるかというコラムを書かれてるんですね。そのコラムがすごくよくできてて、どんなコラムというかですね、それは、3つのシナリオが予測できると、それはまず第一はですね、プーチン大統領は本気だと、でウクライナもそれに対して本気でやるとということは、かなりの犠牲が出てですね、なかなか終わらないと、まあ、最悪の場合、核も使用される可能性があるから、まあ、これは起こってはいけないことだけど、第三次世界大戦につながるようなこともですね、考えられると。それはワーストケースシナリオといって、リスクマネジメントを考えるにあたって最悪のそういうですね、可能性も、潜在性っていうのもですね、理解しなければいけないということで、二つ目は実際、キエフあっちの方にですね、ベルルーシからロシアが入ってきたり、東部から入ってきたり、クリミア半島南のそうですけども、そういう形で、ロシアはですね、まあ、いわゆる活用するというか、そこに侵攻してきてそこを取るということ でウクライナ側はですね、NATO のメンバーシップ諦めるということとかですね、まあ、ある程度、妥協すると、まあ、ロシアもですね、ある程度妥協すると。 でウクライナも妥協すると、両者汚い妥協という、まあ、言葉を使われてるんですけれども、まあ、汚い妥協というのは、まあ、納得しない妥協 でその妥協に関してはですね、まあ、プーチン大統領は、こんだけ、まあ、かなり犠牲が出たんで、もう妥協しない、とことんやるということは泥沼化しているということで、していくということで、まあ、大変な情勢になって、そこで、いろんな国ですね、国々が絡んで、NATO をはじめアメリカ、まあ、イギリス、フランスもそうですけれども、北欧もそうですけれども、オーストラリアもそうで、いろんな国が絡むということで経済制裁をしてですね、ものすごい、その世界経済が、ね、まあ、実際今も日本でもこの急激な 円安も含めてですね、天然ガス、石油の、まあ、いわゆる天然資源の上昇ということありますけども、経済がすごく世界経済グローバルにですね悪くなるということ、これは第二のシナリオ で第三のシナリオですね、やっぱりプーチンの戦争であるんで、これはロシアの内部で、その政権交代、レジームチェンジが起こるかもしれないと。これは可能性低いかもしれないけれども、世界から見れば最も、いいシナリオというのは、やっぱり内部で、そういうやってはいけないことをやった、大統領に対してですね、ロシアが、内部で、まあ、政権交代ということで、まあ、クーデター含めいろんなことが起こるっていう可能性は少ないかもしれないけれども、まあ、それが一番いいという、まあ、その3つのシナリオということで、戦争が勃発した、直後に書いておられるんですけども、で、それプラスですね、まあ、こういうことが起こるだろうというのは実際起こってるのは、そうだったらですね、このウクライナ戦争で漁夫の利という言葉があるとすると、誰が得したんかということからいくとですね、今のところ、まあ、孫子の兵法という2500年前に孫武が書いた孫子の兵法というのが僕は好きなんですけれども、己を知って、まあ、敵を知ったら、危なからずというか、何もしなくてもう、まあ、利益を得るのはどこの国かというと、なんか今のところ中国のような気がしてですね、その中国はですね、まあ、プーチン大統領に習近平国家主席が相当頼まれてですね、協力、経済協力はすると。しかし今のところ軍事的な協力はですね、やっぱり、アメリカなり その民主国家のプレッシャーがあるんでできないということで、まあ、安く天然ガスを仕入れることができたりですね、まあ、ロシアが弱くなったら、その分ですね、社会的、経済的、まあ、技術的、いろんなことでですね、中国の勢力がですね、ユーラシアにおいて、ランドパワーというか、中国ロシア接する国で、そこで、まあ、中国が強くなるということ で、あまりにも中国が強くなりすぎたらですね、反対に、まあ、要するに中国とアメリカのデカップリング分断ということがありますけれども、中国の方もいろんな安全保障上問題出てくるんで、そろそろですね、まあ、西側諸国と妥協しようかということが始まる可能性が出てくると。中国はすごく今いろんな面で得をしてるんだけど、これ以上得をしたらですね、まあ、ちょっとえらい目に遭うかもしれないとかですね、習近平国家主席もですね、この秋に向けて、まあ、自分の任期延長で3回目のですね、その延長がされるということで、まあ、いろんなことを起こしたくないということで、西側がすごく結束してるんで、そこで妥協する可能性がある。だからしたがって、プーチン大統領を止めることができるのは中国の習近平国家主席が一番強いと。でそこでね、なんとか、まあ、今すでにロシアはですね、蛮行というかひどいことやってるんですけれども、プーチン大統領を止めることができるかもしれないということで、もう一人がエルドアン大統領ですね、トルコので、プーチン大統領とすごくいろんな面で、仲が良かったですね。そして、トルコという国は、西洋と東洋の接点にあると。僕もイスタンブール行った時に本当にそう思いまして、まさに西洋と東洋の接点であって、例えばシリアで、まあ、戦争という紛争が起こってロシアが相当関与した時に、 まあ、大虐殺というか今の蛮行が始まって、同じような、まあそこでいた指揮官なりがですね、今ウクライナに入っていると言われているんですけれども、傭兵とかもですね、シリアからたくさん来ていると。そのシリアの、その最悪のシナリオ、ワーストケースシナリオを、まあ、止めたのはですね、エルドアン大統領だという、ロシアを止めたという。だから同じようなことをですね、シリアで起こって最悪の事態を組み止めた、トルコのエルドアン大統領が今回のウクライナにおいてもですね、ウクライナというのはトルコともすごい接してますから、なんとか止める可能性があると、まあ、その2人がですね、結構、まあ、この戦争を、止める、まあ、プーチン大統領をこれ以上のですね、蛮行を許さないということで、可能性があるということ、まあそれ、あの文献にも書かれたんですけれども、それ見てですね、まあ、あのトーマス・リュドマンの分析もそうですけれども、そのグランドストラテジーというか、グランドビジョンというか、グランドデザインというかですね、なんか日本にはあんまりそれがないような感じがするんですね。今何々に起こってどういう武器があって、細かいことはですね言ってるけれども、将来、どのような形で、この戦争を終わらせるかという、あるいはこの出口戦略というかですね、そういうふうなあんまり議論がないんで、今日のシンクタンクジャーナルですね、まあ、今自分の頭の中にあるこのウクライナ戦争を止める出口戦略ということで、まあ、あの少し語ったんですけども、だけどこのあまりにもひどくてですね、よくリスクは、これはまあリスクはワーストケースシナリオ を想定しながら、どのようにリスクを食い止めていくかといったときに、リスクは繰り返す、リスクは隠れている、リスクは変化するというリスクの3要素ということがあるんですね。まさにこの、まあ、第一次第二次世界大戦、まあ、第三次世界大戦というのはいつか起こるか分からないですけれども、まあ、繰り返すということと、まだこうしてメディアで、報道されていること、まあ、先ほど日本のメディアとアメリカなり CNN のメディアの違いと言いましたけれども、僕は今思うにはですね、メディアで報道されているようなことっていうのはほんの、まあ、いわゆる一部かなっていう気がして、その武器提供にしてみてもですね、これ絶対戦争中だから言わないこととかですね、あるいはイーロン・マスクの、スターリンクとかいろんな言うけど、全てそういう情報が見えても戦争中だからそれ表に出しちゃいけないということがあると思うんですね。だからそこは、いろんな、ハイブリッドのもうそのなんていうのかな、戦争と言われてますけれども、まあ、出しちゃいけないことは、例えばそこに死体があっても絶対それは日本では撃さないということもありますし、やっぱり、隠れてることが、大多数で出しちゃいけないことがあって、そこからまあいろんな想像するんですけれども、だけど大事なことはグランドストラテジーって大きなことを考えるということが大事かなというふうに思ったりします。はい、今日のシンクタンクジャーナルはですね、まあ、ちょっと思いつきで、このウクライナ戦争もう2ヶ月経過したんですけど、どうなってるかということを独り言として語らせていただきました。どうもありがとうございました。